ルカによる福音書第24章の44節から49節。イエスは言われた。私についてモーセの律法と預言者の書と詩編に書いてある事柄は必ずすべて実現する。これこそまだあなた方と一緒にいた頃言っておいたことである。そしてイエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われた。次のように書いてある。メシアは苦しみを受け3日目に死者の中から復活する。また罪の許しを得させる悔い改めがその名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると。エルサレムから始めてあなた方はこれらのことの証人となる。私は父が約束されたものをあなた方に送る。高いところからの力に覆われるまでは都に留まっていなさい。約束というものほどですね、簡単にですね、破られたり忘れされてしまうものもないなというふうに思います。約束を守るということはですね、いい加減になってはですね約束を守れないわけで、やっぱり必死にですねなって守っていかなきゃいけないっていう、そのように思うのです。自分の都合でコロコロと簡単に約束を破ってしまうですね、そういうことにはですね多分注意しなきゃいけないんです。で、娘たちがですね小さかった頃なんですけど、毎晩ですね寝る前にですねお父さんによる創作童話の会を開いてたんですね。毎日なんかいろんなカエルの話とかを作ってですね長女と次女にですね話をかけてまして、今あんなに大きくなりましたですね。ですけどですね毎日その会議を楽しみしてたんですね。で、聴衆はだから2人なんですね。内容は取り留めないですね。カエルの話とかですね。カエルはなんでカエルというかというといつも帰ってくるからみたいな話をしてたんですね。で、ある日ですね、どうしても仕事が朝から忙しくてですね、もう疲れてですね、もう嫌になった時があってですね、今日はお父さんは疲れてるからお話はなしと言ったらですね、えらい大変だったんですね。もう二人がですね、すごいなんかですね、なんか泣き騒いだんですね。で、なんで泣き騒いでんだろう、そんなお父さんの話がですね、楽しみ、そりゃそうだったと思うんですけど、楽しみだったのかなと思って、よく聞いてみると、約束したじゃんって言うんですよね。面白いとか何とかもあったんだでしょうけど、でも毎日話をするって約束したじゃんという、これがやっぱり一番聞きましたですね。で、お父さんの嘘つきって言ってね、で、お父さんはですね、いつも約束を破るって言って言われて、いや、そんなはずはないんだけどなと思いながらですね、でもですね、やっぱり約束を守るということはやっぱりそれだけやっぱり大切なことなんだと、そこで気がついたのです。で、でもしかしですね、その時はカッとしてですね、約束したけどお父さんも疲れてんだって、でもそれはやっぱり言っちゃいけないんだろうな、守れない約束だってあるなんてことを言っちゃいけないんだなというふうに、そこで非常に反省をしたのです。約束を守らないときはすぐ言い訳をしますけども、しかしそうではなくて、約束っていうのはそんなに簡単なものではなく、私たちは神様からたくさんの約束をいただいている。それを神様は全部守っておられる。それぐらいのですね、大きな力があるのだということを、その時思ったのです。イエス様は天に昇られる前に弟子たちに祝福をされました。そして弟子たちはこの時大喜びでですね、エルサレムに帰っていったと書いてあります。その別れの時にですね、イエス様が何ておっしゃったかというと、父が約束されたものをあなた方に送るから待っていなさいと、そういうふうにおっしゃいました。父が約束された、それは聖霊のことですけども、聖霊を待ちなさい、これは父が約束されたものだから必ず送られてくる、それがイエス様の最後の言葉、ここにやっぱり約束っていう言葉があるのです。守れる約束ですね、神様が言われることだから、私たちはそれを本当に信じて、それをですね、守れる約束っていうこととして受け止めているというふうに思います。九州学院の伊勢里貞康先生、僕も1時間しか本当に習ってないですけど、その奥様がですね、天に召されてですね、98歳ですね、皆さんもなんか昨日も夜お祈りに行ったりしましたけど、明るいんですよね。もうニコニコと みんなニコニコと笑ってて、おばあちゃんは頑固だったとかですね、ですね、そして、すぐですね、看護師さんたちにチクってたとかですね、なんかいろいろあった。でも、これお葬式なのかなと思うぐらい楽しいです。だから今日も来られても多分楽しいんだと思います。 でもですね、伊勢先生は厳格な先生だったですね、非常に厳しい先生だったイメージがありますが、多分伊勢先生が僕たち引退される時に最後に1時間だけ持っていただいたんですけど、その時言われたと思うんです。それ何かというと、人生にとって一番大切なことは約束を守るということなんだという、その一言だけやっぱ覚えてるんですね。他のことはもう忘れていいと、ただ約束を守るということだけは忘れてはいけないという、それは自分をコントロールすることができるかどうかということなんだという話を多分されたと思うんです。約束しそれを守るということで、実は信頼関係というのが生まれてくる。だからどんな小さなことでも約束を守ることによって、実は自分が人としてきちっと神様の前に立てる人間となれるんだと、多分そういう授業が最後の授業だったと思います。そう思うとですね、どんな小さな約束でも破っちゃいけないんだということを学生の時に少し思ったんですね。すると先生は最後に何て言われたか、最後授業の最後に、だからできない約束はするなと言って授業を締めくくられたのだけが非常に思います。それは約束を守るということは誠実さを勝ち取ることなんだ、本当に誠実な人間になろうと思うんだったらできない約束はするな、これを心に留めていきなさい。そういうふうに考えていくと、イエス様はできない約束はされません。もう全てイエス様が約束されたことは実現されていく。そう、イエス様は今日父が約束されたものをあなた方に送ると言われました。そして聖霊を送ってくださった、その聖霊が今も働いて私たちと共にいてくださる。神様の約束は破られることはありません。そうすると今日の葬儀の中で語られることは何かっていうと、必ずあなた方を私のもとに導いていくという、これが約束だし、みんなイエス様を信じて天の国に行くことができる、その約束を今日もまた再確認することになるというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日伊勢凛子さんの葬儀告別式がこれから行われますけれども、あなたの約束に従って生きてきた伊勢さんがあなたのもとに憩いを与えられ、そして平和を与えていることを私たちは信じ受け取っています。どうか今日の葬儀の一通り一つ一つがあなたの祝福のうちに満たされていきますように、ご家族の上には豊かな主の慰めが与えられますように。今日も大江教会、宇都教会に住む信者、求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。またハレルヤ書店を祝福し、そこに集う一人一人、社員一人一人をどうか顧みて、霊においても健康においても支えてください。私たちが今日なすべきこと、また私たちに与えられた出来事の一つ一つをどうか祝福して、聖霊の守りがありますように、この祈り主イエスキリストの名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。